コロサイ 2-11 から15。キリストにあってあなた方は人の手によらない割礼を受けました。肉の体を脱ぎ捨て、キリストの割礼を受けたのです。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。
皆さんはバプテスマを受ける前にバプテスマの意味について学ばれましたね。バプテスマの準備会というものを受けになったと思うんです。でも今になって振り返ってみますと、あの時は何も分かってなかったな、そんな風に感じるんじゃないでしょうか。私もバプテスマを受ける時には、もちろんイエス・キリストが私の救い主であるということを固く信じていました。そしてバプテスマの後、言いようもない喜びが心に湧いてきました。けれども、バプテスマが意味していることをきちんと理解していたかというと、そうではなかったなと思うのです。バプテスマを受けてから、私が受けたバプテスマにはこんな意味があったのかと、後でわかるようになった。それが実際のところでした。バプテスマ、それは頭で考えていても多分理解できないでしょうね。バプテスマを受けて初めてわかる。そしてバプテスマを受けた後に聖書を学び続けることによって自分が受けたバプテスマの意味を徐々に深く知るようになっていく。そう思います。ですから聖書でもすでにバプテスマを受けた人に対してバプテスマにはこういう意味があったのだというふうに繰り返しその意味を説いているわけです。私たちも繰り返し自分が受けたバプテスマの意味について学び、そしてそのバプテスマによって与えられている恵みを確認し、それを感謝していきたいと思うのです。ではバプテスマにはどういう意味があるのでしょうか。今日は三つのことをお話したいと思います。第一は罪の許しです。13節に、それは私たちのすべての罪を許しとある通りですね。バプテスマは罪の許しの恵みを示しているもの、その印なんです。ペテロはペンテコステの日に集まったユダヤの人々にこう言いました。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イエス様がピラトの審問に受けました。ピラトはイエス様を何とか許そうとしたんですが、その群衆たちは十字架につけろ、十字架につけろと叫びましたね。そういうふうに叫んだ人たちも、ペテロの説教を聞いている人の中にはきっといたことでしょう。救い主を退け、死に追いやるという一番大きな罪を犯したと言っていいと思います。しかし、ペテロはその罪もまたイエス様を信じてバプテスマを受けるなら許されるとここで約束しているのです。悔い改めなさい。そして それぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。パウロは元は教会を迫害するものでした。しかし蘇られたイエス・キリストに出会いました。そしてイエス様を信じるものになりました。そのパウロにアナニアが使わされてこう言ったのです。さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け自分の罪を洗い流しなさい。キリストを信じる人々に鞭を振るい縄に縛り上げて牢獄に閉じ込める。パウロはそういうことをしていたんですが、それはキリストご自身に鞭を振るうことと同じだったのです。しかしそのような罪もイエス様は許してくださる。バプテスマによってその罪を洗い流しなさいとアナニアを通して語ってくださったわけです。バプテスマは罪の許しを意味しています。その印です。コリント第一の手紙の6-9-11というところにこう書いてあります。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像礼拝するもの、姦淫をするものを断笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。数多くの罪がその箇所には並べられていました。コリントの教会にはクリスチャンになったイエス・キリストを信じた、でもその以前にそこに書かれているような罪を犯していた人、それに関わっていた人がいたのです。しかしそれがどんな罪であったとしてもイエス・キリストを信じてバプテスマを受けたとき、それらの罪は洗い流された、許されたというのです。だからイエス・キリストを信じる前のあの罪の生活に戻ってはいけないというのがここで教えられていることなのです。罪を許された恵み、それを本当に知っている人は簡単に同じ罪に戻っていくことは決してありません。バプテスマが示します罪の許し、この恵みは私たちをもう一度同じ罪を犯させないように守ってくれるのです。私はバプテスマを受けている、 I'm baptized。 私は罪を許されている、 I'm forgiven。 このことを覚えて感謝するときに私たちは次の段階、罪からの解放に進むことができるのです。バプテスマは第二にその罪からの解放を表すものです。コロサイの2章の13節の後半から14節にかけてこう書かれています。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちを責め立てている債務証書とは何でしょうか。それは律法を指しています。律法とは神様が人類のために定めてくださったルールのことです。律法は人が幸せに生きることができるためになすべきことを命じています。そしてしてはいけないことを禁じています。もし私たちが律法が命じていることを守り、 律法が禁じていることから遠ざかっているなら、律法は私たちにとって喜ばしいものになります。しかし、律法が禁じていることをしてしまう。律法が命じることを行っていない。そうするならば、律法が私たちを責めるものになるのです。聖書では、罪を負債、すなわち借金に例えています。私たちは一つ罪を犯すために、罪という借金を増やしていることになるわけです。そして、律法がその借金を支払うようにと責め立てる債務証書になるわけです。この罪の借金はあまりにも大きく、一生働いても返すことはできません。私たちは生涯、いや永遠にその債務証書に責め立てられるはずでありました。しかし、憐れみ深い神様は、私たちの罪の負債をイエス・キリストの命によって支払ってくださったのです。それがあの十字架です。ひとたび借金が払われたら、債務証書はもう力をなくしますね。コロサイ 2-14 にある、神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされましたとあるのは、そのことを言っているんです。イエス様は、私たちが罪の負債から解放されるために、ご自分の命、それを代価にして、私たちの負債の全部を支払ってくださった。そして、十字架に、その私たちを責め立てる債務証書を釘付けにして、無効にしてくださったのです。14節では、罪からの解放、それが負債とその返済という経済的なことで例えられていました。15節に進みますと、それは軍事的なことで例えられています。神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を解除して、晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。ローマは元は小さな国でした。けれども、ローマと同盟を結んだ、自分たちと同盟を結んだ国々をいざという時に強力な軍隊を出して彼らを助け守ったんです。そのことによって勢力を広げて大帝国になりました。ローマの同盟国が侵略され、あるいは人々が捕虜になる奴隷になったりしますと、ローマ軍が出動しまして、捕虜となった人々を解放する。それだけでなくって逆に、その同盟国を侵略した国の人々を捕虜にしてしまうんです。そして凱旋するときに、その捕虜を晒し者として行列に引っ張り回す。そういうことをしたのです。今、捕虜に対してそんなことをしたら、国際的に大問題になりますけれども、当時はそのようなデモンストレーションをして、ローマの力を示して、それによってあのパックス・ローマナ、ローマの平和というものが成り立っていたわけです。15節の箇所では、イエス・キリストが凱旋将軍に例えられているのです。イエス・キリストはその復活によって、罪と死、また私たちを罪に縛りつけているこの世の力、その背後にある様々な霊的な悪の力を滅ぼし、勝利されました。そしてそれらを虜にし、見せしめにし、勝利を宣言しておられる、そういう姿を描いているわけです。イエス様は愛に満ちたお方です。恵み深いお方です。その恵みによって私たちの罪は許されました。でもそれと同時にイエス様は力あるお方、勝利の主として私たちを縛りつけているもの、私たちを苦しめるものを、その罪の力から解放してくださった。バプテスマはその解放の印です。勝利の印です。 のマルチン・ルターは宗教改革の戦いの中で何度も落胆や誘惑に悩まされました。でしばしば悪魔の幻を彼は見まして、それに向かってインクの壺を投げつけた。そのために彼の書斎の壁にシミができているという話を私は聞いたことがあります。信仰の確信を失った時、ルターはまたチョークを取りまして、机の上に Ich bin getauft、 私はバプテスマを受けている、そう書いたと言われています。ルターは自分の浮き沈みする感情ではなく、私はバプテスマを受けているというその事実に立ち返りました。バプテスマが意味しているイエス・キリストの救いの確かさを信じたのです。私たちもバプテスマの意味することをしっかりと心に刻むなら、イエス・キリストの勝利を自分のものにすることができるのです。さて、バプテスマが表す第三のこと、それは私たちがキリストと共に死に、キリストと共に生きるということです。十二節にこうあります。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのですとあります。キリストと共に死に、キリストと共に生きる、とても神秘的な響きがする言葉です。基本的にはキリストと共に死ぬとは罪に対して死ぬことです。キリストと共に生きるというのは、私たちが神の子供として生まれ変わって新しい人生を歩むということを表しています。全身を水につけるというこの神霊の場合は、バプテスマを受ける人は全身が水に沈められるわけですね。で、そのように全身を沈めるときに、この人の古い人はそこでキリストと共に死んだのだということを人々に示します。そして再び水の中から上がってくるときには、この人は復活して神の子供に生まれ変わりましたということが宣言されるのです。イエス・キリストを信じる者は罪に死んで新しいものになりましたけれども、皆さん、私たちがみんな経験していると思うんですが、バプテスマを受けた後も、自分の中に罪が残っている、洗い流したはずの罪が、死んだはずの罪が蘇ってくるというのを見てがっかりしたことがありませんか？許され、解放され、死んだはずの罪が蘇ってくるように感じる。果たして自分は本当に救われたんだろうか。そう心配になることがあります。けれども、それはむしろ救われた証拠なのです。救われる以前は罪を罪として感じることがありませんでした。自分の罪を認めることができる。それを悔い改めることができる。それは私のうちにもう一つの性質、新しい性質、神の子供としての性質が与えられたから、古い性質があるということが逆に分かるようになったわけです。私たちはその古い自分にしがみつくことをやめて、キリストにあってよみがえったもの、キリストにあって新しくなって新しく生きている、この神の子供として生きている、そちらの方に目を留めてイエス様を目指して成長していく、そこに心を向けていけばよいのです。罪に死ぬ、キリストに倣って生きる、自分でできることではありません。ある有名な僧侶が、死んだつもりになれば何だってできるし、道は必ず開かれます、そう言っていました。また多くの人が、私はこれから生まれ変わって正しく生きていきます、そんな決心をするのです。 その決心は尊いものです。でも、その決心をした途端に、その決心を破ってしまう。決心したことを続けられない。ほんの小さなことでも続けられない。それが現実です。古い自分に死ぬ、新しい自分に生きる。それは、キリストなしにはできません。私たちがイエス・キリストに結ばれるとき初めて、私たちはキリストと共に十字架につけられ、キリストと共に葬られ、そしてキリストと共に復活することができるのです。私たちの罪のために死なれたお方、蘇って今も生きておられるお方によって、初めて私たちは新しい人生を送ることができるようになります。このイエス・キリストと私とを結びつけるもの、それが信仰です。もう一度十二節を読みましょう。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らされたのです。ここには三つの言葉。バプテスマ、キリスト、信仰。三つの言葉があります。これは、バプテスマはイエス・キリストを示しているんだ。そして、イエス・キリストを信じるときに私たちは、この信仰によってキリストと結び合わされる。つながれる。そして新しい歩みができる。そのことを教えているのです。キリストと共に死に、キリストと共に生きる。これは頭だけで理解できるものではありません。バプテスマの意味を知り、日々の生活でそれを覚え、キリストに信頼することによって初めてわかるようになります。罪の許し、罪からの解放、罪に死に、新しい命に生きること。これらはすべてイエス・キリストが私たちのために成し遂げてくださり、信じる者に与えてくださる大きな大きな恵みです。バプテスマ、それはこの恵みを確かなものにし、私たちにその恵みを確信させてくれます。これからバプテスマを受ける人は、それによってこの恵みをぜひ体験してください。すでにバプテスマを受けた者は、のバプテスマの意味を学び直すたびに、これらの恵みをさらに深く体験していただきたい。そして、より大きな感謝を神様に捧げていただきたいと、そう思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの信仰の歩みは、バプテスマから出発します。そしてバプテスマは常に私たちにキリストを指し示し、私たちをキリストに結びつけます。キリストと共に死に、キリストと共に生きる。このことを信仰によって受け止め、日々の生活の中で体験できますよう、導き助けてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。